はい、ヨハネじゃないです。マルコによる福音書の一章、一章の一節から八節
です。はい、これね、今日さっきちょっとだけイントロ言いましたけど、イエス様が、出てくる前の話、ね、ちょっと前の話で、ヨハネっていう人が出てきましたけど、聖書はね、ちょっと分かりにくいところがあって、ヨハネっていう人が結構何人も出てくるんですね。で、言ってみりゃ日本に来てもね、田中さんとかね、佐藤さんとか渡辺さんとかいっぱいいますね。だからもし、聖書の中に、いや田中さんがこう言いましたっていうところと別の田中さんがもし出てきても、パッと読んでも分からん時もあったりする。なので、今日のところもそういう感じでちょっとね、クリアにしていきたいと思うんですね。クリアマインドでね。で、ヨハネによる福音書を書いたヨハネっていう人と、この今日出てきてるヨハネは違う人です。別人です。で、その別人っていうのをちゃんと分かるようにするために、この今日出てきてる人はバプテスマのヨハネとか洗礼者ヨハネとか、そういう言われ方をするね。まあちょっと名前あだ名ではないけど、区別して言うためにそういう言い方をする。なので、ぜひ覚えてほしいと思うんですね。バプテスマのヨハネで、今日このヨハネっていう人がイエス様がこうみんなの前で、まあ、聖書、神様のメッセージを伝え始める前に出てきて、そして、イエス様もうすぐ来てくれるよっていうことをみんなに、まあ、告知ですよね。今風に言ったらね、告知ってありますね。ライブ告知とか、YouTube 動画発表を告知しますで、ね、何月何日何時から、ね、プレミア公開します、皆さん一緒にどうぞとかいう、あれと似てる。でこの、もう一つ面白いのはですね、このヨハネっていう人は実はイエス様のいとこなんですよ。はい、みんな知っとった？イエス様ちいとこがおったってね、思うと思うんですけど、ルカによる福音書の一章読んでいくとよくわかります。イエス様をお腹に宿したのは誰でしたか？誰？マリアね。これはもうすぐわかるね。カイ君ビビってなんか落としましたけどね。そしてじゃあこのバプテスマのヨハネを産んだお母さんはさあ誰でしょう？これ知っとるかな？知っとる？
エリザベ
ス。そうなんですよ。よくぞご名答でございます。イエーイ、正解正解。あ、今日ピンポンピンポンっていうのはないですね。エリザベスとかいうふうに書いてある。でも英語で言うとエリザベス。おお、英語の名前そこから来とったんかっていうね。ちなみにマリアはメアリーですね、英語で言うとね。そしてイエスさんはジーザスだけど、ヨハネはジョンって言いますね。英語の名前っていうのは結構聖書の登場人物の名前が多いんですよ。なのでそんなことも覚えながら、今日のところ読んでいくとまたね、親近感湧いてくるのかなと思います。でこのヨハネが、ちょっと変わった人だったね。変わった人だったやろ。みんなこう見て、こう、あ、見てじゃない、読んでっていうか聞いて、こう大体なんちゅう、目の前にこうどんな人やったかなっていうのをイメージできたね。どうやった？まず面白いのがね、荒野に住んでる、読み替えたら荒野に住んでるんですよ。今荒野コードっていうゲームありますけど、荒野っていうのは町じゃないとこでしょ。何にもないとこでしょ、ね、人が住んでないとこ普通は、ね、動物がおったりとか、ゴロゴロの岩があったりとか、草がね、ボーボー生えとったりとか、そういうとこなんですよね。でそういうとこに住んでいたっていうのはすごい変なことなんですよ。このユダヤの時代の考え方からいくと、だいたい危ないしね、町の外で。町っていうのが面白い。当時の町は壁で囲まれてたんですね。城壁っていう、壁で囲まれてるのが町だ。でそこに入るためにはいくつか門があって、その門を通って町に入る。だから町の中に住んでる人は町を出たり入ったりするときに門を出たり入ったりする。ところがこのヨハネっていう人は町の壁の外側に住んでたっていうこと。これが面白いよね、まずね、うん、そしてヨハネのこの服装のことも書いてあったよね。どんな服着とったかって、どんなの服やった、みんな覚えてますか？何を着とったって書いてあった。何を着とったって？
ラクダの
ラクダの毛皮やろ。 みんなラクダ見たことありますか？ラクダ見たことある？ないかな。ラクダってね、でかいよね。で、まあ毛皮ってまあわかるよね、大体ね。で、今だったらレザージャケットとかかっこいいなって思うでしょ、みんな。でもこの時代にラクダの毛皮着とって、お前どうしたんっていう感じだったよね。すごい変なことだったんですこれね。でしかも革の帯を締めで、革の帯っていうのはこれ、まあ、今で言ったらねベルトですよね。ベルトだからかっこいいやんって思うかもしれないけど、もうこの時期はですね、その動物の皮を身にまとうなんていうことはすげえ変なこと、なんじゃこりゃっていうね、こともあったんですよ。そして食べ物のことも出てきたの面白いよね。聖書にさ、この人は何を食べてましたとかあんま書いてないやん普通。でもこれわざわざ書いてあるわけよね。みんな何を食べよったち書いとったか分かった？
イナゴと
ノミツ。イナゴとノミツって分かりますか皆さん？イナゴ知っとる？バッタよね。バッタなんですよイナゴって。バッタ食べたことある人おる？おらんか、おらんか。俺はね、なんと去年、いや一昨年か、あれいつ、去年一昨年、まあいいや、最近生まれて初めてイナゴ食ったんですよ。そしたらどうやったかっていうと、美味しかった。おもうね、もう感動するぐらい美味しかった。もうそしてなんと花も食べた。花もう何の抵抗もなく、うん、ガリッと食べて、あ、これ美味しいやんとか言って、すげえ JK イナゴを食うっていうのがもうね、ちょっとびっくりした。でもそれは本当に醤油とか美味しくね、みりんとかだしでこう煮込んであって美味しく味付けしてあるやつなんだけど、多分ヨハネはそんなことしないで普通に捕まえて食ったんだろうと思うんですよ。すごいよね。でも俺たちそんなビビらなくてもいいかな。日本人ってほら魚はそのまま食うじゃないですか、何にも料理しないで。だからあんまりビビらんでもいいのかなっていうね。でも変わった人ですよね。このユダヤの時代からしてもイナゴ、そんな虫を食うってなんじゃそりゃっていうこと。しかもノミツっていうのは、蜂蜜なんだけどね。蜂蜜ってみんなどっから来るか知ってますか？どっから来ます？蜂蜜って、蜂の巣よね。で蜂の巣、今の時代は養蜂場っていうのがあって、まあ、蜂の農家みたいなところで蜂を飼って、で蜂がその巣を作るような場所、巣箱っていうのを用意して、でその中に蜂がいっぱいこう住んで巣を作って、でそこに溜まった蜜を今度は下からこうかき出して集めて作るっていうのが今のやり方なんだけど、これは「の蜜」ってわざわざ書いてある。「の蜜」ってね、だからワイルドハニーなんですよ。ワイルドなハニーね。でどんな味かなっていう。でもワイルドハニーって集めるだけでも多分蜂にやられたりするんじゃねみたいな普通に思うんだけど、この人はそれを食べよったっていうね、すごいですよね。で考えたらイナゴはタンパク質ね、そして、蜂蜜が炭水化物っていうことでちゃんと生きていけるっていうね、すごい面白いなと思うんですけどね。でとにかくこういう変わった人だったんですよ。で変わった人だからみんなの噂になるね。なあ、あいつお前見た聞いた、最近ほら町の外に住んでからさ、ちょっと変な格好して、でしかもなんかバッタとか食いようやつおるんや、聞いたことある、お前聞いたっていう話になるわけよね。でそしたらこの人がなんとイエス様が来るよっていうのを伝える人になったっていうね、これ面白いことじゃないかなってまず思いました。世の中から見たらなんかこいつってみんながちょっともうね、誰もなんかみんな変人扱いしてちゃんと目も向けないような人なのに、こういう大事な役目を持ってたっていうね。本当にこうなんか、例えばなんか人からね、俺はねこういうとこいつも人からねこう見られると人と違って嫌なんよっていうところがあったとしても心配しなくていいということね。ちゃんとその人にも大事な役目がある、いやむしろ人よりも大事な役目があったりする場合もあるんですよ。だから人から人と違うっていうことを何にもね、嫌がる必要ない、気にする必要ないなって。日本だとね、人と違ったらともなんか悪いことみたいに思わされるっていうかね、おめえなんでこうなんかやっちゃとか、例えばもう一人だけ弁当にパン持ってきただけでも、なんでお前弁当に飯じゃなくてパン入れる、お前おかしい、お前いいとか言われたりすることもあるかもしれないよね。でそんなとこなんですよ。だから日本だと違うっ っていうのは悪いことっていうふうに思わされてしまうんだけど、実はそうじゃない。違っても全然いいっていうことね。そう、むしろ自分に与えられている、自分のために用意されている役目を知って、それをちゃんと果たして生きていこうとするかどうかって、こっちの方がめちゃくちゃ大事。みんながどう思うやろうかっていうことよりも大事っていうのを、今日はまずね、みんなと確認したら嬉しいなと思いました。そしてこの人が伝えたメッセージね、これ次見ていきたいんですけど、何を言ったのかね、そんな目立つ人になった。で、何をみんなに知らせて回ったのかって、これが大事なんですね。あの人目立つ、変よね、すごいよね、なあれっていうのはもちろんいい。でもこの人が何を言ってたのかっていうのはめちゃくちゃ大事になってくるんですよ。で、何を言ったか、みんなにこの人なんて言いましたね。2つ、もうめちゃくちゃまとめたら2つ、まあ3つかなのことになるけど、まず何をしなさいって言った。何をしなさいって言った、分からん。みんなに、皆さん、なん、まるまるしてくださいって言うと、何を言うと、
道を準備さ、
お、道を準備する、お、そうです、まあそう、そうなんですよ。でも道を準備するために何をしてくださいって、どうしてくださいって言ったか、ヒントはみんなの中にある汚いこと、じゃん、
悔い改め、
おい、悔い改めてくださいって言うたね。悔い改める、前もここでちょっと説明したことあると思うんですけど、悔いるっていうことと改めるっていうところからできてるわけで、つまり自分の中にこのままじゃダメな部分があるっていうのをまず認めるっていうこと。俺はこのままでいい、俺は誰からも指図を受けんで、俺は全部知っとるし、俺は人の言うこと言っちゃも聞かんでいいとか言ってるようじゃ違うよっていうことですよ。俺はダメなところがある、知らないこともいっぱいある、できんこともいっぱいある、このまんまじゃダメなんだ、そして人を、傷つけてしまったりとか、人と比べて自分がダメだと思い込んでしまったりとか、いろんなところもあって、このまんまじゃダメなんだっていうところに気づくっていうのがまず大事なこと。これを知ってる人と知らない人はめちゃくちゃ違うんですよね。で、聖書が言ってるのはまさに、あんたたちは自分だけだったら完璧じゃないでしょって。で、完璧じゃないっていうことは神様から見たらそれはアウトなんですよ、セーフじゃないんですよ、アウトなんですよっていうことを聖書はまず言ってるんですよ、ね、で、これを聞いて、いや俺はそんなことない、私は違うって思う人は本当によく考えてほしいんですよ。本当にそうかってね。だって言ってみたらさ、明日これどうなるかっていうのもわからないわけでしょね。そして今今日この後もどうなるかわからない、もうそれわからんっていうだけですでにダメなんですよ。俺たちわからんのやから、分からんことがあるっていうことはどうしていいか分からんってことね。だからやっぱりやばいって、不安があるとか恐れがあるって。で、あとは例えば嘘をついたりとかね、人のものをちょっと取ったりとか騙したりとかね、人にジェラシーを感じてしまったりとかね、で、だんだんそれが行動に出てきて何かを盗んだりとかね、それから人をひどい人はね、人になんか怪我させたり、もうあるいはもっとひどい人は殺してしまったりとかね。これ今俺ひどい人って言いましたけど、ひどいかどうかっていうのは人間が決めてるだけなんですよ、ね、でも神様から見たら心の中でなんかこいつって思ったのと、実際それを行動に出してそいつをやっつけてしまうのと同じだって言ってるんですよ。どっちもひどいよって。だから俺たちは心の中が、あ、このまんまじゃダメなんだっていうことをまず気がついて、そしてこのまんまじゃダメなんだったら、このまんまじゃない生き方を探そうってしてみてくださいよってね。そうでしょ、ダメなんよね俺って言いながら何にも変えようとしないんだったらダメなまんまなんですよ、アウトなまんまなんですよね、ファウルなまんまなんですよ。でもダメなんだったら、じゃあどうすればダメじゃない生き方、神様から見て政府にしてもらえる生き方になれるのかっていうことを探してよ、そしてそれを地で生きていこうっていうふうにしてくださいよって言ってるのがヨハネのメッセージ、これ一つ目。そして次は何て言ったかって言ったら、神様の国が近づいたよ、つまりイエス様が神様の国を運んできてくれる、届けてくれるんですよっていうことを二つ目に言ってる。そして三つ目は、だからもしこのままじゃダメだって気がついて新しい生き方をしようって決めた人がもしいるなら、バプテスマをしてあげますよってヨハネは言ってる。バプテスマって何？まあ洗礼っていうふうに日本語では訳しますね。 洗う礼っていうのは 礼儀とか、そういうことですね。だから式典みたいな感じで、何をするかっていうと、ね、体をですね水にガバッて全部完全につけて、そしてただそこから引き上げるって、それだけなんです別にやることは。だから何にも難しいこともないし、何にもね別に訓練して練習して修行して頑張る必要もなくてそう、ただそうすりゃいいだけの話っていうね。でもこれは何を表しているかっていうと、自分は古い自分、今までの自分、ダメだった自分、このままじゃやばい自分に一回死にますよ、死んでもうお別れしますよって言ってる、ね、だから水を地面に例えて水に沈むっていうか、そういうことなんですよ。で完全に浸かるわけね。で浸かってる間は死んでますよ。で今度は上がってくる時は新しい自分になって新しい生き方をしていくぞって決めた自分なんですよっていうふうに、まあちょっとこう例えでね、行動にして表すっていうことなんですよね。だから洗礼を受けるっていうのは今でもこういうやり方でやってます。さっき洗礼の話が出てきましてですね、ヤスが嬉しそうにもう来るなり、あと1ヶ月で自分洗礼なんすよねってもうニッコニコのキラッキラの顔で言ってくれましたね。もう見るだけでこっちもね、うおー嬉しいやんこいつとか思って、なんかニヤニヤしてきましてですね。でそうやって考えてると、ライさんもですね、去年の7月25日にあそこの海で、洗礼をしましたですね。みんなで一緒に洗礼式しました。はい、そういうことでみんなもね、洗礼受けた時のことを思い出してるんじゃないかな。まだの人は、そうなん、じゃあ自分も受けようかなとかもし思ってくれたら嬉しいなと思うんですけど、そんなことがありましたですね。で、このヨハネのメッセージからね、最後に一つみんなとね確認したいことがあって、それは何かっていうと、俺たちは全員、ね、神様から見たらアウトなんだっていうことをまず確認したい。そうなんって、じゃあ俺らこんなんね、聖書読んだりとかなんかしたりしてもダメやん、結局ダメなんならダメやんって思うですよ普通だったら。でも聖書はすごいのは、いやダメなまんまじゃないですよ、ダメじゃなくなることができる、そういう準備をなんと作り主神様の方がやってくれたんですよっていうのが今日のメッセージだね。ヨハネがもうすぐイエス様来てくれるよ、だからみんな道を準備してください、つまりどういうことか、自分がこのまんまじゃダメなんだっていうことを気づいてくださいよ、そしてこのまんまじゃない生き方を、新しい生き方をしていこうって決めてみてくださいよ、そしたらイエス様がその生き方を教えてくれるし、イエス様が一緒に生きてくれるんですよっていうことをみんなに告知しに来てくれたよね。だからこっから分かるのは、俺たちはダメだっていう時にもうそれで終わりじゃないっていうことなんです。ダメだって気づいたんなら、じゃあこのままじゃ痛くありません、このままで生きていきたくありません、イエス様俺も新しい生き方できるようにお願いします、ね、これまで間違った生き方を偉そうにドヤーって言ってやってきてごめんなさいって、でも新しい生き方したいですから、このままで痛くないですから、イエス様助けてくださいって言うことができるんですよっていうね、この嬉しいチャンスを用意してもらってるということ、これが今日一番嬉しいことじゃないかな。もし俺たち一回ミスったらもう完璧アウトだって言うんなら、もうこれね、生きていけるやつなんかいないですよ本当に。絶対そうやろ、みんなそうやろね。自分絶対考えてみたら、あ、俺もあの時点でもうアウトやなとか分かると思うよねみんな。そうだけど、たとえ間違いをしてしまったとか、いらんことを考えてしまったとか、いやその考えを実際口に出してしまったとか、いやそれを行動に起こして誰かを傷つけてしまったとか、何かを傷つけてしまったとかなったとしても、その生き方をやめて新しい生き方を始めさせてくれるチャンスを俺たちの作り主が用意してくれたよなって、ね、でこれっていうのはね、2021年6月30日締め切りとかそんなのないんですよ皆さん。ないの、いつでも OK。 自分が気がついた時に、あ、これ違ってたわ、あ、これいけんやったわ、ごめんなさい、すんませんね、今から新しい生き方をさせてくださいってイエス様にお願いしたら、もうその時点で即有効ね、その時点から即始まっていくんですよ。だから今日はね、イエス様出てきてないけど、このイエス様のいとこヨハネがね、イエス様来てくれるよ、 そして新しく出発する、新しくやり直すチャンスをくれてるんですよ。皆さん早く来てくださいね。今なら事前登録無料ですよ。もうそんなこと言ってないけどそういうことでしょ。イエス様来るよ、だから心備えて準備してって、そういうことなんですよね。ぜひみんなも毎日の生活の中でね、あ俺もダメだなとか、私って本当つまらんなとか思ったとしたら思い出してください。悔い改めていいんですよ。悔い改めるチャンスがあるんですよ、ね、そしてそれをイエス様にお願いしていく。そして、初めてその悔い改めに、導かれた人は洗礼っていう最初の一歩を行動で踏み出すことができるんですよっていう、ね、ぜひ思い出してほしいなって思います。でも洗礼受けたっていう人はね、洗礼受けてよかったよね。でも洗礼受けたっていうことは第一歩を踏み出したわけですよ。だったら自分はやっぱりこれまでのダメな生き方、古い生き方に戻るんじゃなくて、もしそれを繰り返してしまったとしても、いややっぱ違う、やっぱ違うって言って、ちゃんと新しい生き方に生きていこうってまた決心する生き方、それをぜひやってほしいなって。もちろんロッキーもそうですね。みんなと一緒にやっていきたいなって思います。なので、これからイエス様のことを読んでいくにつけ、ね、このことをいつも覚えていけたらいいなと思います。そして毎日のみんなの、ね、生活が変わっていったら、もう本当にこれこそねイエス様が望んでくれてることやけんね、みんなで体験できたらいいなと思います。はい、ということで最後お祈りをして終わりたいと思います。イエス様、今日もありがとうございます。今日はイエス様のことが出てきませんでしたけど、でもヨハネが来てくれて、ヨハネがもうすぐイエス様来てくれるよ、みんな心の準備して、ほらこっち向いて、あの悔い改めした方がいいよ、もうね、そして新しい生き方ね始めた方がいいよ、あの洗礼を受けてその行動を行動に表していいですよ、私してあげますよって言ってくれたっていうのを読みました。俺たちの外見はどんなにかっこよく綺麗にうまくやってるように見えたとしても、本当に心の中を見られたら恥ずかしいし、やばいし、気まずいっす。本当に何一つ神様の前に胸を張って、神様どうですか、ほらバッチリでしょとか言えるとこ全然ないですよ。マジやばいっす。でもそんな俺たちのためにイエス様来てくれました。そして俺たちはもうそんな、お前らそんな言うならもう知らんって言うんじゃなくて、本当にお前らに、皆さんに新しい生き方をさせてあげますよ、チャンスあげるよって言ってくれている優しい神様の思いが今日も伝わってきて、本当にありがとうございます。俺たち生きていく中でいろんなことを間違いをしてしまったり、失敗してしまったり、本当に時にはわざとに悪いことしてしまったりする時あります。もう本当なんであんなことしたんやろかって、後で後悔しても遅いこともいっぱいあります。でもそんな俺たちに新しい出発をさせてくれる、それも作り主がさせてくれる、もうこれ以上に嬉しくて、これ以上に安心なことって他にないと思います。イエス様についていくことができるように、イエス様にもう一回信頼して、イエス様、今までの生き方やめたいです、やめます、新しい生き方をさせてくださいって本当にお願いしていくことができるように、俺たちの心をいつもイエス様に向けさせてください。本当に誰一人として完璧なやつはいません。こんなん言ってるロッキーも本当大概です。でもイエス様がチャンスをくれる、もうそこに希望があるんだっていうことを一緒に今日みんなと確認できてありがとうございました。毎日のみんなの生活がイエス様の祝福にあふれて、そしてイエス様がもたらしてくれる変化が毎日起こっていくことを心から楽しみにして、イエス様の名前でこの祈りをお祈りします。アメン。ありがとうございました。